この朝、私たちに語られる神の言葉、御言葉に聞きます。聖書の箇所はローマ人への手紙8章12節から17節になります。それでは御言葉に聞きましょう。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。アバ父と叫ぶ神の子という説教題です。先週私たちの教会では教会セミナーにということで、これからの聖餐についての提案という題でお話をさせていただきました。セミナーの後、ある方から聖餐というのはただの儀式ではないということがよく分かりましたと、大変嬉しい感想をいただきました。聖餐というのはただの儀式ではなく、教会はこの聖餐を通して主イエスの命に恵みに預かって、信仰が養われて私たち教会は生かされていくんだ。聖餐というものは教会にとってなくてはならないものなのだということを改めて教えられたことを主に感謝いたします。コロナ禍でこのパンとブドウの汁を預かるという、やっぱり飲食をする、ある意味この聖餐の執行というのは慎重さを要しますけれども、この1年これまで学んできたことを踏まえながら、そして今日の報告の中で皆さんと今後の聖餐について、再開についてどうするかということについて少し皆さんと確認をしていきたいと思っております。私たちの主なる神様は私たちを愛し祝福してくださる神です。今日も主に招かれここに集められた神に愛されているお一人お一人が、主に豊かに祝福されるようにと、主の豊かな祝福があるようにと祈ります。私たちは使徒パウロが書き送ったローマ人への手紙を読み進めています。先週このパウロの手紙というものは大変論理的であり、しっかりとした根拠が記されているんだということをお話ししました。ある説教者はこのパウロの手紙を引いて、これは綿密な緻密なパウロの教えなのだとも言っています。事柄を一つ一つ丁寧に丁寧に積み重ねながら、慎重に慎重に話を進めていく、それがこのパウロの手紙です。少し振り返って8章の1節で、キリストイエスにあるものは、つまり主イエスを信じるものは罪に定められることは決してありませんとパウロは明言しています。主イエスを信じる人は罪に定められないという、その根拠はキリストの御霊によって、その人は罪と死から解放されているからだ。どうして罪と死から解放されていると言えるのか。キリストがあの十字架で私たちの罪を処罰してくださったからだ 論理と根拠を示し、パウロは語っていく。さらに、キリストイエスにあるものは、罪に定められないばかりか、神の御心を行い生きるものとされるのだ。その根拠は、主イエスを信じる人には神の御霊が与えられている。その御霊を通して、死者をよみがえらせる神の力、復活したキリストの命があなたのその体に、あなたに与えられている。だからあなたは神の御心を行い生きることができる。このように、あなたの罪は許されるという論理と、その根拠、あなたは神の御心に生きられるという論理と根拠を、パウロは丁寧に書き記しているのです。主イエスを信じるなら、あなたの罪を主イエスがあの十字架によって処罰してくださった。この根拠によって人は罪確かに許される。主イエスを信じるなら、あなたのうちに神の御霊が確かにおられる。主イエスを信じるなら、その御霊を通してあなたは神の御心を行い生きる新しい人とされる。これすべてパウロは丁寧に丁寧に語ってきています。ですから兄弟たちよ、ここまでの論理と根拠を積み重ねながら、綿密に話を進めながら、ここで一つ大切な結論として、パウロはですからとこう語り始める。ですから兄弟たちよ、ここまでパウロはこの手紙の中で、私とかあなた方、もしくは私たちと自分とローマ教会との関係をそんな風に呼び合っていました。けれども、ここで突然パウロは兄弟たちと呼んでる。それは単にパウロとローマ教会との限られた関係の中だけの言葉ではありません。これから語る大切な一つのこと、大切な一つの結論、それはパウロとローマ教会の中の内密な限られた事柄ではない。主イエスを信じるすべての兄弟姉妹、すべての教会に言い当てられる、向かわせる言葉とも言えます。この時パウロは確かにローマ教会に向けて語っているんです。けれども、兄弟たちよとのこの呼びかけ、この声は、ただローマ教会を超える、すべての時代、すべてのキリスト者、すべての教会、つまりそれは今を生きる私たち教会にも、これから語られるパウロの言葉は大変大切な言葉である。私たちも主の兄弟として、パウロが語る兄弟たちの一人として、より一層耳を語るべき言葉である。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。私たちは御霊によって生きている。御霊によって生きるものとされている。そういう私たちには義務があるのだとパウロは言う。それは肉に従って生きる義務ではない。パウロはここで大変当たり前のことを、けれどもとても大切なことを話しています。キリストイエスにあるものは、神の御心を行うために、御霊によって生きるものとされたのだ。キリストイエスにあるものは、そういう新しい人に変えられている。新しい生涯、新しい生き方が与えられている。それならば、かつてのように、神を拒みながら生きる。神の言葉に背きながら生きる。聖書はそれを肉に従うと言っていますけれども、神の御心に反しながら生きる、そのような生き方はふさわしいことではないのだ。御霊によって生きる私たちが肉に従う、神に背きながら生きる、そんな義務はありませんと。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は 行きます。パウロはここで私たちは肉によって生きるのではないということを警告しながら、肉じゃない、ますますますます御霊によって生きよう、ますますますます御霊に従って生きよう、ますますますます神の御心を行い生きよう、私たちはそういうものとされたのだからと、そのように進めるんです。御霊によって体の行いを殺すなら、御霊に生きる私たちにとって体の行い、これは肉のことです。神に背く思いのことです。御霊に生きる私たちにとっても、この肉との戦いというのは続いています。その力は残っており、その力は私たちのうちに働いている。パウロは、御霊に生きる者としてその肉の力、その体の行いを日々殺しなさいと、そのように進めます。今や御霊が私たちの体も心も、神の御霊にふさわしく、神の御心にふさわしく生きるものとされているのだから、ひたすらにふさわしくないものを殺していきなさい。御霊によって生きなさい。御霊によって生かされている私たちの義務、それはただただひたすらに御霊によって生きなさい。ふさわしくないものを取り除いていきなさい。御霊がそれをなさせてくださるから。私たちの体の行いを、肉の思いを、御霊なる神は取り除いて、殺してくださいます。だから、御霊に頼れ、御霊に従え、御霊によって、御霊によって、さあ、あなたは生きなさいと、パウロはそのように進めています。パウロはこのように御霊によって生きる人を神の御霊に導かれる人だと呼び、そのような人は皆神の子供であるとこう言っています。あなた方はことする御霊を受けたとそのように言う。このことするっていうのはこれ養子とされたという意味です。養子。御霊を持つ人、御霊に導かれる人は神の養子とされた、神の子とされたというのです。もちろん実の神の子は神の御子であるイエス・キリストのみです。しかし御霊を受けた神の養子とされた私たちもまた主イエスと同じように神の子とされたのだと。養子と聞くとこの中にはそういう養子に関する関わるお仕事をされてきた方とか、そういう人を知っているという方もおられるかもしれません。養子、日本で言うとどのような印象があるでしょうか。今はそんなことはないかもしれませんが、もしかするとかつては実の子供に対し養子が入ってくるとどこか一段低く思われる、どこか養子というのはこう低く低く、そのように思われていた時もあるかもしれません。けれども実はこのパウロがこのことされた養子という言葉を語る時、ローマにおいては実の子と養子というのは全く何の差別もない。たとえその養子とされた人が元奴隷であったとしても、養子とされたのならば実の息子と全く一緒なのだ。実の娘と全く一緒なのだと、そのように理解されています。パウロは、御霊を持ち、御霊によって神の子とされている。あなたはまさしく、主イエスと同じように、誠に神に愛される神の子とされたのだ。これとても驚くべきことです。あなたも神の子とされる。ちょっと想像つかないですよね。あなたも神の子とされる。あなたも神の子とされる。時に神の恵みというのはあまりに大きく、その恵みが大きすぎるからこそ私たちはそれに対して躊躇してしまう、もしくは疑ってしまうということがあるかもしれません。 主イエスを信じるなら、神の御霊があなたのうちに住んでおられる。あなたに、あなたのうちにおられる。その御霊を通して、あなたは神の御心に生きるものとされている。信じがたい神の恵みかもしれません。しかし、だとすれば、神の子とされるのだ。イエス様を信じたら、あなたも神の子とされるんだよ。この神の恵みは一体どれほどのものでしょうか。このことはとても大切なことなのですけれども、私たちは生きる中で、生きる上で確かさというものを一体どこに置いているか。あなたは一体何を確かなものとして信じて生きているか。これは実は私たちにとってとても大切な問いです。聖書には、主イエスを信じるなら御霊を持っているんだという、しかし自分自身はその御霊を持っているような気がしない、そして神の子とされたような感覚がない、これは御霊を持っていること、神の子とされていること、その確かさというのを自分の中に置いている人の姿です。私はそんな気がしない、私はそんな気がしない、そんな感覚がない、確かさを自分に置いている人の姿です。以前にも少しお話ししたことがありますけれども、神に対する信仰を持つということは、私たちはその確かなものを自分から神にお渡しすることだということです。確かなものは私ではなく神である、そして神の言葉なのだと、確かさをそちらにお渡しする。自分の考えや自分の感覚というのは、なんと不確かで不確実で、自分というのは本当に頼りにならないものなのだということを認めながら、逆に神こそ確かであり、神の言葉こそ真実である。確かさを神に置くということこそ神への信仰です。神の子とされた感覚が私にはありません。御霊を持っている、そんな感覚が私にはありません。いや、なくてよいんです。なくていいんです。大切なのは、神の言葉が、主イエスを信じるならあなたの罪は許される、この神の言葉を確かなものとして信じる。主イエスを信じるならあなたは御霊を確かに持っている、この神の言葉を確かだとして信じる。主イエスを信じ、御霊を持っているなら、あなたは神の子とされている。この神の言葉を確かだとして信じる。大切なのは、確かさを自分に置くんではなくて、神に、神の言葉に置いて生きる。これが信仰の生き方です。神の言葉、聖書はこのように言っているのです。主イエスを信じるなら、あなたの罪は許される。主イエスを信じるなら、あなたは神の御霊を持っている。主イエスを信じるなら、あなたは神の子とされている。ある人がこんなことを言っていました。私たちは特別に信心深くなることもなければ、特別に神様に背く思いを抱く必要もない。我々の側の状態が神様とのつながりを決定するのではありません。神が父でいてくださる、父になってくださったという事実に立てば、それで済むのであります。私たちの感覚というのはどうでもいいんだっていうのはちょっと乱暴な話かもしれません。感覚は与えられるものでしょう。けれども、感覚があるからないからで、私たちが御霊を持ってるとか持ってないとか、神の子であるとか神の子ではないとか、神が父であるとか父でないとかが決まるのではない。聖書は約束してる。御言葉は確かなこととしてこう言ってる。神があなたの父となってくださった、あなたは神の子とされた、この確かな御言葉に立てばよいのだ。 あなた方は子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。アバというのはラテン語でお父ちゃん、そんな意味の言葉です。小さな子供がお父さんを呼ぶ時の言葉です。お父ちゃん。皆さんはお父さんのことなんて呼んでいるでしょうか。まあ、パパとか、パパあるかもしれないですね。私の時代はパパと呼ぶ人あまりいなかったですけども、どうでもいい話、ちょっと中高生ぐらいになってくるとお父さんっていうのも恥ずかしくて、悪ぶって親父とか、そんな風に呼んだこともありました。神の子とされた私たちは、幼子の心を持って、ちょっとやさぐれる中高生の時じゃなくて、幼子の心を持って、お父ちゃん、アバ父、そんな風に呼びかけることができる、神の子とされた。特に、アバ父と叫べるんだと、こう聖書は、パウロは言ってる。叫べる。何の躊躇もいらない。思いっきり叫べる。お父ちゃんって。誰に向かって？神に向かって。私たちと神様とは、そういう関係にされたんだ。お父ちゃん！私たちと、子とされた私たちは、父なる神に向かって、そんな風に呼ぶことができる。父と子の関係です。父と子で結ばれてる。そしてその結ばれてる関係は、大変温かい信頼関係で結ばれてる。お父ちゃんは決して子供を見捨てない、見放さない。父である神様も子である私たちを決して見放すことなく見捨てない。子供たちはそう信じてるでしょう。お父ちゃんって呼ぶときに私たちも信頼して呼んでるでしょう。私たちもそんな風に呼べるんです。お父ちゃん、お父ちゃん。これもある人の言葉ですけれども、神を父と呼べるというのは、悩み多い生涯の中で確かな望みだと言っています。神を父と呼べるのは、悩みの多い生涯の中で確かな望みだ。私たちの生涯は本当に悩みが多い。悩みと言わなくても落ち込むことも多い。先週は台風があって、とっても低気圧が強くて、私もちょっと寝込みました。寝込んでいる時というのは明るい気持ちじゃなく、とっても暗い気持ちになる。でも、そういう暗さの中でも、お父ちゃんって私たちは呼べる。いろんなことに悩みが多い中に囲まれるとき、私たちは自分で自分のことも自暴自棄にもなったりする。ああ、もうやってられない、もう無理無理と諦めたくなる。自分のことを見捨てたりする。しかし、私たちがいかなるときでさえも、父なる神は子である私たちを決して見放さず見捨てない。お父ちゃんは私たちのことを見捨てない。床で倒れながら、暗闇の中にありながら、でも父ちゃんは私のことを見捨てない。そのように父を呼べるというのは、私たちにとって確かな望みです。大きな望みです。この御霊によって私たちは、アバ父と叫びます。私たちは神の子とされたことを、そして御霊ご自身が証ししてくださいます。私たちのうちにおられる御霊は、私たちが神の子なのだよということを証ししてくださるという。私たちのうちにおられる御霊は、アバ父と叫ぶことで私たちが神の子であると証ししてくださる。本当に私たちにとって身近なところで、この御霊の証が生きています。私たちは普段何気なく、天の父なる神様、 父なる神様と祈っているでしょう。皆さんもそう祈り始めておられると思います。私たちはそこで疑いながら祈ってるのでしょうか。本当に父なる神かな、本当に私たちの神はお父ちゃんか、ねえ父なる神様、そんなふうには祈っておられないと思います。普段はあまり意識はしていないかもしれない。でも私たちは天の父なる神様とアバ父と叫び祈り始めています。本当に不思議なことですけれども確かなことです。皆さん自分自身の祈りの心を見てみてください。祈りの声を聞いてみてください。あ、私は神を父として信じて祈ってるということに気づくでしょう。本当に普段はあんまりそのことを意識してないかもしれないけど、意識してみてください。あ、私は神を父として信じてる、天の父なる神をアバ父よと実は私たちも叫んでるということに気づくでしょう。それは私たちのうちの御霊が私たちにそう祈らせてくださってる、そう信じさせてくださってる、そうだ私は神の子なのだと証ししてくださってるからです。先ほども申しましたが、私たちは疑り深いものです。神の恵みが大きいほどに疑ってしまうものです。私は神の子と信じるよりも、私は本当に神の子か、本当に御霊を持っているか疑うことの方が大変容易なことです。しかしその度に私たちは天の父なる神様と祈り、アバ父と叫び、あ、私は本当に神の子とされている、そのことを知ることができます。私は神を父と呼んでるではないか、私のうちに御霊がおられるのでなければそうは言えないだろう、私は神の子とされてるではないか、御霊なる神が私たちにそう証ししてくださっています。御霊なる神が私たちの中にそう働いてくださっています。パウロは私たち教会に兄弟たちよと叫び、一つの大切な結論を語りかけています。それは主イエスを信じるなら、ことする御霊をあなたは受けている、そして主イエスを信じるなら、確かにアバ父と叫ぶあなたは神の子とされている、あなたは神の子にされるというのです。特別な何かをする必要はない。私の罪のために十字架で死なれ、また三日目によみがえられたキリストを信じる、そのキリストを信じるなら私の罪は許される、これを確かなこととして信じる。神の御子である主イエスご自身がまずいつもアバ父アバ父と叫び生きた人でした。主イエスは口を開き祈る際、いつも父よと叫び、父なる神を頼りとして歩まれました。十字架にかかられる前夜、ゲッセマネの園で父よと主の御心がなるように祈られました。最後に十字架の上でも、父よ私の霊をあなたの御手に委ねますと父を頼りとし、自らの霊を神に委ねました。イエス様はいつも父である神をアバ父と叫びながら、神を父とする大きな望みの中で生きられました。たとえ十字架に進み行く時もアバ父よと叫び祈りながら、父である神の大きな懐に向かって大きな望みの中で歩み抜かれました。今私たちもアバ父と叫ぶ神の子とされ、この大きな望みの中で生きるものとされています。皆さん、私たちの生涯は大変に悩みが多いでしょう。大変に苦しみが多いし、大変に忍耐を要することもあるでしょう。しかしそこで私たちはまるでこう閉じ込められている穴を日々 ひびというかこう突き破る、そのような叫びを持っている。それはアバ父よと叫べることです。どんなに閉塞状況であっても私たちは顔を天に向けてアバ父よとそのように叫ぶことができる。そして父である神が懐を大きく開きながら私たちをきちんと子として愛し守り支え導いてくださっている。こういう大きな望みの中で私たちは神の子として生きることができるのです。祈りの中でともすると父よという言葉がこう習慣の言葉、形だけの言葉になっているかもしれない。しかし今一度父よという言葉に、呼びかけに、信頼と確信を込めて祈り始めたいと思います。父よ、父よ、どうぞ今日も私を助けてください。父よ、どうぞ今日も導いてください。お祈りをいたします。天の父なる神様、アバ父よと、アバ父と叫ぶ神の子とされた大きな恵みに、私たちは預かっています。大きな望みの中で生かされています。父なる神の大きな懐に向かって生かされています。ともすると人の父、人の母、人の親は裏切ることや苦しめることがあるかもしれませんが、天の父なる神は私たちを愛し守り支え導き抜いてくださる方です。天の父は裏切ることはありません。天の父は私たちを諦めることはありません。どうぞこの父を神とできる大きな望みを、アバ父、アバ父と叫びながら祈り求め歩む一週間とさせてください。アバ父、感謝します、感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。